中小企業のための障害者雇用推進室。皆さんこんにちは。障害者雇用推進室長の木下文彦です。
そしてインタビュアーの村山彩乃です。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ということでもうね、だいぶ涼しくなってきて、
寒いです。
はいまあね、この配信が11月20日でその前に収録はしてるんですけど、急に東京も含め沖縄も、まあ、寒いけど涼しくなってきて、
涼しくなってきました。
はい、秋だな、冬に向かっていくんだなって思っております。さて、じゃあ秋が深まったということで、はい、文彦さん、スポーツの秋、はい、勉強の秋とありますが、
はい、
読書の秋、はい、
そうですね。
ということで皆さんぴったりの本がね、ありますよね。
この収録でね、皆さんは見えませんけど、はい、なんかいい本があるなここにみたいな
ね、ここに手に取ると、はい、文彦さんが去年、
そうです、
出版された、
そうですね、去年のね11月15日発売ですから、
ちょうど、まあちょっと過ぎてますけど、ほぼ1年、
まあまあ ほぼ1年ですね。ああ、すごい。
こちら、障害者雇用コンサルタントが教える従業員300人以下の会社の障害者雇用ということで、はい、ポッドキャストでいろいろ教えてくださった内容がギュギュッとこの本に詰まっております。
そうですね。
まあ、皆さん改めてね、まあ、読書の秋、勉強の秋なのでこちらチェックしてみてください。はい、ふみこさんはちなみにその他に本とかって普段読まれますか？
読みますよ。読みますけど、
うん、
最近は仕事絡みの本しか読まないというか、ここ数年仕事絡みの本しか読んでないような気がする。
あ、もうインプット、インプットしまくりですね。
なんかね、そう、必要に迫られて読むっていう、ね。
でも、そういう時に、なんかガッと頭に入りやすかったりしませんか？
もう、もう、必死ですからね。
読書というか勉強してる感じですか？
勉強ですね。まあ勉強というよりも本当になんか情報のインプットってことですね。なんかそんな感じですけどね。
はい。そのおかげでアウトプットがね。
そうですね。アウトプットどんどんしていかないとですね。まあインプットもどんどんしていかないと、やっぱり追いついていけないというか、世の中の流れについていけないんでね。意識はしています。
はい。まあね。ということで皆さんもぜひぜひこの秋、体調に気をつけながら楽しんでください。
はい、
はい、それでは今回の本題へ参りたいと思います。
はい、今日はですね、離職率を下げるための信頼づくりっていうことで、そういうタイトルでちょっとお話ししようかなと思うんですけど、実はですね、まあ、常日頃っていうか、このポッドキャストでもお話ししてるので、ずっと聞いていただいてる方はもう、ああ、そういうことかって思っていただけると思うんですけど、障害者雇用をするとですね、いわゆる障害を持ってない社員さんも働きやすくなるんですって話をよくしてると思うんですけど、で、最近ですね、企業の社長さんに向けて、いろいろプレゼンするときにですね、今、法定雇用率って 2.5% じゃないですか。で、障害者雇用って 2.5% の人に対する、もう費用をかけるっていうか、経費っていうふうに考えてる経営者さんも多くて、まあそういう面はあるんですけど、実は社長ちょっと違うんですと。その2.5%の人にかける経費っていうよりも、それ投資ですと。なら残りの 97.5% の人も働きやすくなる仕組みを作るんですと。だから、ただ単に 2.5% への投資っていうかね、経費をかける、お金をかけることじゃないんですって話をよくするんですよ。で、実際そうなるから。ということで、まあ、これから4回ですね、まあ、そういう 2.5% への投資が 97.5% も幸せにするみたいな感じでですね、障害者雇用に踏み出せない企業さんへのちょっと裏返しのメッセージというか、 の別角度からのメッセージというか、そんな回をお送りしようかなと思って、今回は離職ですね。で、よくあるんですけど、離職率がね、離職率っていうか、一生懸命頑張って、苦労して取っても辞めちゃうんですよねっていう話。で、この前もですね、ある会社の社長さん、従業員さんが15人ぐらいの会社さんの社長さんと話してるときに、社員が定着するように人事評価制度を入れたり、当然給料も上げたり、こう定期的な面談をしたりしてるんだけど、辞めちゃうんだよねっていう。1年か経つとみんな辞めてっちゃうんだよねって。で、なんでだろうねって話をして、その時にちょっと思ったのは、必要十分条件っていうね、考え方があって、
なんか算数、数学を思い出しま
と
す。
かね、要はね、それがない、ないと、それは絶対ないと困るんだけど、それだけだとアウトみたいな。とかっていうと、給与が、まあ、ある程度ちゃんとしていないとっていうか、
そうです
で、人
ね。
事制度もなければ、それは会社として成り立たないし、人も来ないんだけど、そことを整えるだけでは無理ですねっていう、無理ですねっていうのは、その定着っていう面で言うとなかなか厳しいですねと。何かって、そのプラスアルファのね、十分条件っていうのが大切で、それが職場内の信頼関係なんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。で、よく心理的安全性っていう言葉があって、まあ、この番組を聞いてる方は、また木下それ喋ってるって感じなんだけど、これは本当重要なんで何でも言うんですけど、まあ、要は、チーム内では対人関係のリスクを取ったとしても安心できるっていうね、共通の思いっていうか、そういう風土なんです。で、そういうチームだと、めちゃくちゃ優秀な人がいなくても高い業績を上げられるんだけど、どういうことかというと、自分の話を聞いてもらえるとかね。ちょっとなんかピント外れのこと言って、バカ野郎、お前何言ってんだみたいな話にならないと。あ、あなたはそうなんですね。そういう考え方もありますね。とかね。ちょっと人と違う意見言っても、ちゃんと受け止めてもらえるっていうかね。
まあ、嬉しいですよね、それは。
そうそう。ちゃんと話聞いてくれる。あとは、まあ自分の存在自体がね、そうやって認めてもらえているっていうことであると、心理的安全性が高まって、このチームために頑張ろうっていうね。そういうことになるわけです。で、会社、あるね、人材派遣とか人材紹介の会社の調査で、去年の調査で見たんですけど、会社辞めた理由何ですか？本当の理由は何ですか？って聞いたら、人間関係が嫌で辞めましたって。ただ、会社にはそういうことを言うといろいろ波風が立つので、表面上は、ちょっと新しいことに挑戦したくなりました。
ああ、そうなんです
とか
ね。
ね。そういうようなことで、会社を辞めている。
ちょっと全然違う理由を述べ
全然、
て、本
揉め
当
た
は、
くないし。そうそうそう。
人間関係が正直だ
そう。
けど。
で、じゃあなんで本当の理由を言わなかったんですかっていうね、調査項目もあって、いや、もう言っても無駄だからって。もうね、会社との信頼関係が全く成り立ってないんですよね。
そうですね。
だからやっぱりそういう信頼関係を常日頃から作っておくっていうことがやっぱり定着なんだろうなと。
ああ、まあ確かに。
でね、会社の信頼関係とか職場の信頼感っていうのは、存在感と安心感の二軸で整理できると私は思っていて、存在感というのは何かというと、自分がここにいていいって思える。自分の居場所感みたいなものですよね。存在を認めてもらえてる。で、安心感っていうのは、まあ、例えばミスしても責められないっていうか、馬鹿野郎と言われずに、いや、なんでミスしたんかね、ちょっと原因考えようかね、みたいなところとか、お互いにこう支えるようなね、関係づくりというか、そういうことができていると、存在感が高くて安心感も高ければ、心理的安全性が正しくなります。高くなりますねって。で、社長 と話すと、時々心理的安全性が高いということは、ぬるい職場を作るっていうことか、みたいなことを言われる方もいるんですけど、そんなことはありませんと。
そうですね。
心理的安全性高いってことは、相手の言うことを認めるってことなんで、相手も、ある意味、部下が上司に忖度なく、いや、それ違ってます、とか、私はそう思いませんって言えちゃうってことですよ。これある意味、上司とかね、社長にしてみれば、結構シビアな場面も出てきますねと。ただそれも含めて、ああ、君はそう捉えるのか。なんです、じゃあそういうふうに捉えるんだっけ？みたいなことで話が進んでいけばいいかなっていうふうに思って。で、やっぱりね、障害者雇用の現場っていうか、ね、障害者雇用やってると、なんていうのかな、特別の人の配慮ではなくて、やっぱり誰もが働きやすい、そういう制度を作っていくっていうのが障害者雇用なんですよね。っていうか、障害者雇用をやってると誰もが働きやすくなるんです。と。で、やっぱりその障害のあるなしに関わらず、その組織の信頼感とか安心感、そういうあるチームは、力を発揮するなっていうことも思ったりするので、ぜひね、その、なんていうんですかね、辞めちゃうっていうね、理由を考えるときに、何かな、みたいな。もうちょっと因数分解して考えると、信頼関係のところって結構大きいですよねっていう。そんなことをね、ちょっと今日思ってもらえればいいかなというふうに。それでちょっと今日お話をしました。
でもまさに本質だと思います。ね、認めてもらえる安心感のある環境も、ね、よく聞く言葉ですが、そもそも個人と会社との信頼関係、
そうそうそう。
それを育むための受け止める器、
そうそうそう。
聞く体制、ね、これは文彦さんがずっと伝え続けている、まあね、障害者雇用からもだいぶ切り口になってきますので、はい、いや、今回もありがとうございます。
はい、
このよう
どうも
な、
ありがとうございます。
はい、形で、これから合計4回続けて
そうですね、
お
はい。
届けしたいと思いますので、ぜひ皆様、また次回も楽しみにしていただけたらと思います。それでは、今回もありがとうございました。
どうもありがとうございます。